おはようございます。行政報告を行います。本日ここに平成23年第4回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆様には保健所にてご指摘たまり厚くお礼を申し上げます。去る11月5日西岡武雄前参議院議長がお亡くなりになられました。長崎県出身で初の参議院議長となられ、国政の発展そして郷土長崎県の振興発展に多大なご功績を残されました。ここに深く哀悼の意を表しますとともにご冥福をお祈り申し上げます。さて10月7日に第17回危険業務従事者叙勲が発表され、本市から消防功労として元市消防本部消防司令長の松永昇様が瑞宝炭鉱賞を受賞されました。また11月3日には平成23年秋の叙勲受賞者が発表され、本市から教育功労として元小学校長で旧強羅町教育長を務められました平松忠様が瑞宝総工賞を、長年消防防災に貢献されました元勝本町消防団本部部長堀本和夫様が瑞宝炭鉱賞を受賞されました。さらに11月20日に県民表彰受賞者が発表され、本市から社会福祉功労として元民生委員児童委員の小島八重子様が、教育文化功労としてコールリーベ女性合唱指導者山内和子様が、教育文化部門の優良団体として子どものための優れた芸術鑑賞活動の実績や児童文化の創造発展に尽くされている壱岐子ども劇場様が受賞されました。受賞の栄誉に欲された皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお喜び申し上げます。それでは前定例会以降今日までの市政の重要事項等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まずはじめに市政懇談会について申し上げます。10月7日から11月25日まで市内各小学校単位18地区で市政懇談会を開催し、昨年より66人多い合計696人の市民皆様にご参加をいただきました。市政の現状やこれまで取り組んでまいりました重要事項等について市民皆様にご説明申し上げますとともに、市民皆様からも様々なご意見等をいただきました。市立病院改革、ケーブルテレビ、中学校統廃合後の跡地活用、離島航路に関すること、また職員の対応等、今回も市民皆様の生の声をお聞きすることができ、大変有意義だったと思っております。また、市政懇談会の前に開催いたしました職員との意見交換会において、職員に対し公務員としてのあるべき姿として、一つに地域のリーダーとなること、二つ目に迅速な対応に徹すること、三つ目に勤務時間外においても常に意思の進行を考えることの三点を意識改革の基本とするよう強く求めたところであります。これからも職員一丸となって、壱岐市振興発展のため、市政運営に当たってまいりますので、市民皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。なお、市政懇談会の内容につきましては、市政の司法の平成24年、新年後に掲載をいたします。次に、長崎県への要望行動について申し上げます。11月17日、長崎県に対し、壱岐市の単独要望を行いました。長崎県からは中村知事をはじめ、幹部職員にご対応いただき、本市からは市山議長、そして山本県議にもご同席をいただきました。要望項目につきましては、一番目に、博多壱岐対馬航路、ニュー対馬の リプレイス後、運賃の差が70円となる唐津壱岐航路運賃について、二番目に道路整備について、三点目に河川の改修事業等について、4点目に県単独補助金の開示についての4項目について要望を行ったところであります。中村知事からは、厳しい財政状況の説明、他地域との均衡等を考慮する必要があるとの回答でございましたけれども、項目によっては今後さらにご検討いただくこととなっております。また中村知事とも離島振興をはじめ、県政運営等について意見交換を行うことができ、大変有意義だったと感じております。今後もこうした壱岐市単独要望については意見交換を含め積極的に実施してまいりたいと考えております。次に全国離島交流ゲートボール親善大会について申し上げます。 11月4日から6日の3日間にわたり、国土交通大臣杯第22回全国離島交流ゲートボール親善大会を開催し、トークは北海道宗谷をはじめ、全国各地から57チーム、350人余りの皆様にご来場いただきました。当日はあいにくの雨天となり、大会メイン会場として整備してまいりました、壱岐市ふれあい広場のグランド使用ができず、急遽、芦部町及び石田町の全天候型施設で会場を変更し、競技方法等を縮小しての開催となりましたが、選手皆様のご理解、ご協力はもとより、競技運営に当たられましたゲートボール協会をはじめ、スタッフ皆様の ご尽力によりまして、無事終了することができました。ご来賓皆様、並びに大会を運営いただきました、大会役員及び関係者の皆様に改めましてお礼申し上げます。次に、離島振興法の延長改正に向けた取り組みについてでございますが、私は現在、長崎県離島振興協議会会長、全国離島振興協議会副会長を拝命しておりまして、平成25年3月末期限切れとなる離島振興法の延長と改正、特に離島航路運賃低廉化、JR 並み運賃の実現など、国策としての取り組みを求めるため、国会議員をはじめ、関係省庁に対し要望活動を活発に行っております。9月29日には、長崎県離島振興協議会で、国会議員、各政党、そして関係省庁に対し意見書の提出を行い、10月19日には、全国離島振興協議会で、各政党幹部の国会議員との懇談会を行いました。また、10月28日には、長崎県離島振興協議会で、長崎県選出国会議員と関係省庁への要望を行い、さらに11月7日には全国離島振興協議会政府会長による要望運動、そしてつい先日11月30日にも全国離島振興協議会理事会で国会議員関係省庁に対し要望活動を行ったところであります。今は離島振興法の改正延長に向けた極めて重要な時期であります。私もこれまで申し上げてまいりました離島振興法の改正延長、とりわけ人流物流ともに航路運賃の JR 並み運賃の実現が、交流人口の拡大や産業経済の発展をはじめ、振興をはじめ、離島振興活性化の一番の根幹をなすものであり、離島が元気になる最も基本的なことであると確信をしております。今後とも強い決意を持って取り組んでまいりますので、議員各位、市民皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。次に、交流人口、定住人口拡大について申し上げます。まず観光振興についてでございますが、九州郵船とオリエンタルブリッジのエアブリッジの8月から10月までの乗降客数累計を見ますと、218,298人、対前年比 100.3% でございます。前年並みに推移をしているところでございます。このような中、壱岐国博物館の総入館者数が9月8日には20万人を突破し、11月末現在で23万人に迫るなど、今年度の目標入館者数に対して順調に推移しております。また、この秋は大型客船藤丸と飛鳥2の2隻が入港し、合計約900人の観光客皆様が本市に来島され、壱岐の豊かな自然や歴史、そして旬なグルメを味わっていただき、大変好評をいただいております。さらに、長崎県下全域で開催されております、食のイベント、来てみんね長崎食金王国では、6月から9月までの期間、壱岐ウニ物語キャンペーンを開催し、広島県のテレビ番組や旅行会社等とタイアップした企画ツアーの造成により、約2000人の観光客皆様にご来場いただきました。このように今後も、壱岐への来島につながる機会を増やし、本市への交流人口の拡大につながる取り組みを積極的に展開してまいります。次に、県内離島三市二町の広域連携事業について申し上げます。平成21年1月、長崎県離島三市、壱岐対馬五島でございますけれども、市長、議長会が発足いたしましたが、その後、新上五島町、小鹿町も加わって、長崎県下離島三市二町で、平成23年度から観光部門において、広域連携 PR 事業を展開することとなりました。本年度は、来年1月19日から23日にかけて、誘客のターゲット地域である大阪市内において、旅行会社やメディアを招聘し、観光情報説明会を開催いたします。また、集客力の高いイベント、大阪モーターショーに、 観光物産の PR ブースを設け、観光 PR や物産販売を行うとともに、県内離島の自治体、観光協会と連携し、島の魅力の情報発信を展開する予定にいたしております。なお、本事業に係る所要の補正予算を今回計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。次に、離島航路対策についてでございますが、離島航路対策については、これまで壱岐市航路対策協議会、壱岐対馬航路活性化協議会、また長崎県離島基幹航路運賃対策協議会をはじめ、あらゆる機会を利用し、その改善について協議を重ねてまいりました。この中で、リプレース事業の実施により、現在の博多、壱岐、対馬航路に就航しております、フェリーニュー対馬を更新し、新船、フェリー絆が平成24年4月に就航いたしますが、これに先立って、11月21日に、フェリー絆の進水式が、大分県臼杵市で行われました。今回のフェリー絆の就航に伴い、現在のフェリージェットフォイルの基本運賃が、平成24年4月から、一定の期間2割引きになります。今後とも離島航路運賃低廉化に向けて全力で取り組んでまいります。次に雇用対策について申し上げます。旧勝本町給食センターを活用した企業誘致用施設改良工事を11月18日に完了いたしました。これによりまして、すでに本市に進出をいたしております株式会社松尾と新貸借契約を締結し、12月から新施設で操業を開始いたしております。同社におきましては、これまで18人の従業員を雇用しておりましたが、今後は事業の拡張によりまして、平成24年6月までに30人体制、最終的には50人体制で進められる予定となっており、本市の就業機会の確保に期待するものでございます。次に市民生活の関連でございますけれども、中間期における市税等の収入状況について申し上げます。市税の現年度分収入状況は10月末現在で 64.09% であり、前年同月比 1.73 ポイントの増となっております。滞納繰越分につきましては、滞納処分の強化により差し押さえ等も随時行っておりますが、市税の現年度分や国民健康保険税を優先に受け入れた結果、前年度同月比 1.76 ポイントのマイナスとなっております。一方、国民健康保険税につきましては、現年度分、滞納繰越分いずれも前年度同時期を上回っております。また長崎県地方税回収機構により、引き続き県と市の税務職員の連携強化を図りながら、捜索差し押さえ等の滞納処分を行い、滞納額の縮減に努めております。中間期における捜索件数は31件で、そのうち差し押さえ件数は23件であります。インターネット購買の取り組みを6月、9月、10月に実施し、出品数88品目のうち落札数57品目であり、約20万2000円を税に充当したところでございます。また、今月4日の日曜日、市役所郷村庁舎歯科会議室において、第5回壱岐市動産購買会を計画いたしております。今後とも効率的な滞納整理のための振興管理の徹底を図り、公平・公正な税制の実現に向けて、より一層努力を出す所存であります。次に、第一次産業の振興について申し上げます。まず、農業振興についてでございますが、本年度の水稲作況指数は、長崎県全体で 102% でございましたが、壱岐は 108% と、豊作の発表がなされました。早期米のコシヒカリは天候に恵まれ、1等 90.6%、2等 9.2% でございました。普通期米については、成熟不良等により、11月29日現在、日の光が1等 26.9%、2等 69.1% で、昨年度から作付け推薦されたニコマルは1等 53.1%、2等 46.4% となっております。ハタバコにつきましては、植え付け後の逃走害及び収穫再生期の鈍天続きで成熟が遅れ、目標収量10アールあたり 250kg を 49kg を下回る 201kg となりました。10月3日から7日にかけて収納販売が行われ、1kg あたり代金1965円、10アールあたり代金39万5349円となり、 西九州タバコ工作組合管内ではトップの成績でありました。日本タバコ産業においては、この度生産調整を余儀なくされ、対策募集が行われ、壱岐市全体の3分の1に当たる16戸の生産農家が対策する結果となり、耕作面積も約25ヘクタール減少することとなりました。農業生産額も大きく減少することが予想され、対策された農家に対して、品目転換の指導や経営支援等を各関係機関と連携を図り進めております。畜産につきましては、肉用牛経営における子牛の販売価格は昨年から上昇気味で、6月、8月子牛期において、貯生価格は全国市場でトップとなっております。12月子牛期は昨日からの悪天候によりまして、明日3日からの開催予定でございますが、今回は993頭が、また生牛位置は195頭が上場されると聞いております。高値取引されることを期待するものであります。長引く景気低迷や飼料の高騰が心配されますが、コストを重視した経営に努めていただきたいと願っております。TPP につきましては、去る11月11日、野田市長が交渉参加に向けて関係国と協議に入ると表明されました。TPP に参加すれば、国内も農業は壊滅的な打撃を受けるとともに、医療、金融、共済、食の安全など、国民生活のあらゆる分野に影響を及ぼす危険性があると指摘されております。TPP への交渉参加協議の決定は、誠に許し難く、壱岐市の基幹産業と地域社会を守るため、TPP への参加には粘り強く反対の立場を貫いてまいります。農地、農業用施設等災害につきましては、8月の集中豪雨による被災申請箇所全64地区の現地査定が12月12日から行われる予定となっております。査定後は早急に事務手続き等を進め、復旧工事に着手してまいります。次に水産振興について申し上げます。上半期における壱岐市全体での漁獲状況を昨年と比較いたしますと、漁獲量は 1.769 トンで昨年、失礼しました。1769トンで昨年度より133トン、7% の減であり、漁獲高では15億7800万円で昨年度より1億4000万円、8% の減となっております。本市の基幹産業の一翼を担う水産業の低迷は大変危惧するところでございまして、今後、下半期の漁獲増加に期待するとともに、さらなる漁価の増収を願うところであります。また9月より受付を開始した認定漁業者制度につきましては、現在まで52名の申請があり、うち8名を認定し、残り44名については現在審査中であります。さらに漁業後継者対策制度についても4名の申請が上がっております。今後もこうした新たな制度により、水産業の振興発展に努めてまいります。また昨年、市民皆様の憩いの場として多目的に使用していただくことを目的に、ご寄付をいただきました芦部漁港用地の芝生化につきましては、寄付者のご行為によりまして、9月に全体の工事が終了し、才能を受け、緑化になり次第、共用を開始する、できるものと考えております。市民皆様のご活用をお願いいたします。次に、環境保全についてでございますが、一般廃棄物処理施設の整備状況について申し上げます。一般廃棄物処理施設の整備状況につきましては、今年度末の完成に向け、工事も順調に進捗いたしております。最終処分場については、施設建設工事が5月末に完成いたしております。ゴミ焼却場、リサイクルセンターについては、12月中に外構工事の一部を除き、本体工事が完成いたしますので、1月中旬には可燃ゴミを搬入し、性能確認のための試運転を行います。リサイクルについても、2月上旬から、不燃粗大ゴミ及び空き缶類を搬入し、破砕、分別等の処理能力、性能の確認を行います。オデイ再生処理センターにつきましては、ゴミ処理施設同様、1月中旬から市内全域の飼料、浄化槽オデイ、下水オデイ等を搬入し、施設の処理能力、性能を確認いたします。今後は3月末までに試運転の結果を受け、引き渡しを受けることとしておりまして、新年度当初からの本格稼働に向け、取り組みを進めてまいります。この一般廃棄物処理施設の整備事業については、平成17年7月に、壱岐市一般廃棄物処理施設整備検討委員会の答申を受け、 計画を進めてまいりましたが、ごみ処理施設で用油路を廃止する等計画の一部見直しを行いました。見直しに際しては、建設地域及び既存の施設設置地域皆様のご理解をいただき、事業費も工事費で当初予定の80億円余りの計画を45億7700万円に抑えることができたところであります。次に、既存の処理施設については、新施設が完成しますと、ごみ処理施設の3施設、及び飼料処理施設の3施設の計6施設は解体し、撤去することになります。6施設の解体には多額の費用を要することになりますが、その財源といたしましては、合併特例債の活用を含め検討してまいります。解体工事等の年次計画につきましては、平成24年度に郷村町環境管理センターと勝本町クリーン&リサイクルセンターを予定し、他の施設についても年次的に実施する予定といたしております。勝本市町自給肥料供給センターにつきましては、平成17年度末に完成しており、市内全域の畜尿専用の液化製造施設として利用する計画でございましたが、原料の畜尿が不足することが確認されました。そのため、畜尿に焼酎カス、千枚水、及び生ごみを原料に加え、施設の処理能力である8000トン、1年間の処理量でございますけれども、8000トンの液費を確保することといたしました。現在、平成24年度から焼酎カス、千枚水の受け入れに向け、受け入れ層の耐酸塗装工事、及び畜尿収集車両、液散布車両の車体等の増設工事を行っております。また、生ごみについては、平成25年度からの液化の実施に向け、平成24年度に分別、破砕設備等の埋処理施設を建設し、液化リサイクルに取り組み、市民の皆様方にご利用いただきたいと考えております。私は平成20年6月19日、壱岐市循環型島づくり宣言を行いました。今後も引き続き、廃棄物の排出の抑制、およびさらなるリサイクル推進の取り組みについて、市民皆様のご理解を受けながら、壱岐市循環型社会の構築に向けて取り組みを進めてまいります。次に教育についてでございますけれども、劇団四季、心の劇場、壱岐市公演について申し上げます。壱岐市の時代を担う子どもたちが、一流の文化、芸術を鑑賞、体験する機会を設けることは、離島である本市にとって大変重要なことであります。この度、来年1月27日に、壱岐文化ホールにおいて、市内の小学生を対象として、劇団四季による心の劇場、壱岐市公演を開催する運びとなりました。このようなまたとない機会をいただき、劇団四季様をはじめ、関係各位のご理解、ご協力に心から感謝を申し上げます。今後とも、子どもたちに夢と希望を与えるような文化芸術事業を推進してまいります。次に、文化財関係についてでございますが、小西特別史跡、春の追跡を生かした体験交流事業の実施については、本年4月から全面公開の春の辻一国王都復元公園において、公園散策や発掘体験、古代前作りなど、フィールドを活用した体験学習と、ガイダンス施設内でのイベントや勾玉作り、土器作りなどを実施しております。当該修学旅行8団体、市内小中学校や健全育成団体15団体を受け入れるなど、体験交流や校外学習の場として、また、親と子の触れ合いの場として多くの皆様にご利用いただいております。今後も春の通常を核とした歴史遺産と緑豊かな自然を組み合わせたオンリーワンの体験交流の場作りとして合わせて、ホームページ等の各媒体をフル活用した情報発信に努めてまいります。次に医療について申し上げます。壱岐市立病院の改革についてでございます。市民病院の経営形態のあり方について、壱岐市立病院改革委員会の答申を受け、地方独立行政法人化を目指してまいりましたが、それが実現のためには、過去の経緯や壱岐市民病院の歴史から、理事長を九州大学病院から招聘することが必須であると判断いたしまして、あらゆる手段を尽くしました。しかしながら、力及ばず地方独立行政法人化を断念したところであります。そこで、市民病院の現状や市民病院を取り巻く環境を踏まえ、医師の長期安定的確保、市と市民病院の権限と責任の明確化を念頭に置き、経営形態をどのようにすべきか、熟慮に熟慮を重ねてまいりました。その結果、県の支援は仰がねば、市民皆様が求める市民病院の実現は、 困難だと判断するに至りました。その上で10月7日に市議会厚生常任委員会を開催いただき、長崎県及び県内5市1町で構成する一部事務組合である長崎県病院企業団へ加入する方向で進みたい旨をご報告申し上げたところであります。10月27日には市山議長にご同席いただき、長崎県病院企業団の矢野企業長にお会いし、力士がこれまで取り組んできで、参りました改革の経緯と病院改革の経緯と病院の現状をご説明し、力士が長崎県病院企業団の構成団体に加入し、市民病院が企業団の構成病院になることのお力添えをお願いしてまいりました。矢野企業長からは、力士が企業団へ加入することについて、県は理論的には認めざるを得ないだろうが、企業団もさらに厳しい経営状況となることも予想されるとの認識を示された上で、特に加入する前提として大きく4つの条件を提示されたところであります。第一に、現在の構成団体である長崎県及び5市1町、島原市、雲仙市、南島原市、五島市、津島市、新上五島町でございますけれども、の同意が必要であること。第二に、壱岐市民病院の約20億円の累積欠損金の処理と経営健全化策の提示及び職員の処遇の問題。第三に、現在医師を派遣いただいている関係大学病院からの継続的な医師派遣が得られること。第4に、島内民間病院との医療協力体制の調整についてなど、ご指摘を受けたところであります。このように、厚生団体となるためのハードルは高いものでありますが、市民病院が中核病院として生き残るためには、何としてもこれらの前提条件をクリアして、病院企業団へ加入しなければならないと考えております。今週は、これまで諸般の事情から、病院企業団の加入について、平成19年10月5日に行われております関係市長会議において、設立時は厚生団体とならないとされていましたが、改めて県及び5市1町で構成する長崎県病院企業団への加入をお願いし、県のご支援を受けながら、同じ問題を抱える離島病院等とともに、地域医療、離島医療を守らなければならないと考えているところでございます。特に、本年度において、精神科医師の控えによりまして、7月16日から精神科病床の休床を余儀なくされたことは、私自身、極めて遺憾なことでございまして、市民皆様に大変申し訳なく、精神科病床の一日も早い再開が求められるところでございます。このことが、今回の判断の大きな要因の一つだったことも事実であります。今回の方針について、11月1日、九州大学病院長、11月8日、久留米大学病院長、11月9日、福岡大学病院長と面談し、企業団加入のご理解と継続的医師派遣についてお願いしたところであります。面談には、市議会厚生常任委員会の委員皆様にもご同席いただき、心から感謝申し上げます。また、久留米大学病院の産科、眼科、小児科の3医局には、11月25日、29日に出向き、同じくご理解を得たところであります。壱岐医師会の先生方には、医師会総会の開催日程が未定でありますために、個別にこれまでの経緯をご説明し、長崎県病院企業団へ加入する方向であることのご理解をお願いしたところであります。今後、長崎県病院企業団加入に向け、全力で取り組み、壱岐の医療、市民皆様の医療を守ることに邁進してまいりますので、議員各位、市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。次に、消防救急についてでございます。東日本大震災支援及び原子力防災対策等について申し上げます。東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故は、依然厳しい状況が続き、現在もその収束に向けて懸命な対策が取られています。そうした中、万一の場合、本市への多大な影響が懸念される現在原子力発電所においては、2号機、3号機の再開延期、4号機の自動停止及び1号機の原子炉圧力容器の老朽化の問題等を受け、市民皆様の生命、身体、財産を守る、そしてこの素晴らしい壱岐市を守る観点から、今後も運転再開については極めて慎重な立場を取ってまいります。また本市としては、これまで市独自あるいは関係自治体と連携して、国、県等に対し 幾度となく EPZ の見直しを強く訴えてまいりましたが、10月20日、内閣府原子力安全委員会で、これまでの EPZ を見直し、UPZ、これは緊急防護措置区域でございますけれども、UPZ の考えを導入し、避難などの防護対策を整備する区域の範囲の目安を、おおむね 30km とするなどの指針案が示されました。これにより、本市は UPZ の範囲内となりまして、国、県、市という原子力防災における法的な枠組みの中で、積極的な対策が行えるお墨付きをもらうことになった、なるものでございます。現在、県とリンクした地域防災計画、原子力対策編の策定並びに、九州電力、及び関係機関との安全及び応援協定の締結に向けた取り組みを進めているところであります。また、モニタリングポストの設置につきましても、これまで国県に対し要望を行ってまいりましたが、こうした働きかけの結果、文部科学省が環境モニタリングの強化のために全国250カ所、うち長崎県に5カ所でございますけれども、新設するモニタリングポストのうち1基が壱岐市に設置されることとなりました。本事業につきましては、長崎県の予算で対応していただき、設置場所は長崎県壱岐振興局敷地内に決定され、本年度中に設置完了する予定であります。今後、このモニタリング体制を十分に活用し、原子力防災対策等に万全を期す所存であります。本市における被災地への支援につきましては、義援金について、3月14日から各庁舎事務所、そして社会福祉協議会の16カ所に募金箱の設置を行い、11月30日現在、2496万7167円の募金をいただき、壱岐市の見舞い金を合わせ、合計2656万2357円を送金いたしました。市民皆様をはじめ、関係皆様に衷心より感謝を申し上げます。また、人的支援といたしましては、6月28日から7月4日まで、長崎壱岐壱岐応援隊として24名の参加をいただき、官民共同のボランティアバスを運行し、被災された皆様への早期の生活再建支援とともに、心の触れ合いなど非常に大きな成果を上げていただきました。今回、11月28日から12月4日の間で、第2陣の長崎壱岐壱岐応援隊ボランティアバスの運行を行っております。今回は、市職員6名を含む、総勢14名の皆様のご参加をいただき、現在、ボランティアが不足している宮城県南三陸町で、現地の災害ボランティアセンターと連携を図り、活動が行われております。現地は気温もだいぶ下がり、寒さも大変厳しくなっているようでありますが、この度ご参加いただいた皆様の被災地への温かい気持ちが被災された皆様に必ず届くことを確信しております。次に消防救急について申し上げます。本年11月30日現在の災害発生状況は、火災発生件数39件、救急出場件数1403件で、前年同期と比較し火災は10件の増、救急は1件の増でありました。11月13日には東日本大震災を教訓に、地震及び津波による災害を想定した壱岐市防災訓練を実施し、37機関、約450人の参加によりまして、地域を挙げての訓練となり、初期の目的を達成することができました。訓練参加機関の皆様に、心からお礼申し上げます。とともに、今後とも壱岐市の安全安心な住みよい街づくりを実現するために、ご協力賜りますようお願い申し上げます。次に、議案関係についてご説明いたします。まず、補正予算でございます。本議会に提出といたしております補正予算の概要は、一般会計補正総額1億2721万8000円、各特別会計の補正総額5274万円となり、本定例会に提出いたしました補正額の合計は1億7995万8000円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は238億9770万円で、特別会計につきましては100億3369万1000円となります。また、合わせて企業会計についても主要の補正予算を提案しております。その他の議案でございますけれども、本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定、改正に係る案件4件、予算案件10件、その他1件であります。案件の詳細については、担当部長、課長から説明をさせていただきますが、何卒十分なご審議をいただき、 適正なるご反応を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして全定例会以降指定の重要事項等につきまして申し述べました。残された任期間中これまで同様病院改革をはじめ将来の基地を見据えた市政運営に誠心誠意全力で取り組んでまいる人になりますので議員各位並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げ行政報告といたします。